私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。キリスト教的人間は自分自身においては生きない。キリストと隣人において生きる。有名なキリスト者の自由の終わりの子、すなわちその結論として明らかにされている言葉になります。私たちはキリスト者の自由というと冒頭の2つの相反する命題をよく耳にするわけですが、それに始まる小さなこの書物はキリスト教的人間は自分自身においては生きない、キリストと隣人において生きる、このように閉じられていくのであります。まず私たちが目を向けたいのはキリスト教的人間という表現についてであります。日本語的には言葉にならない印象がありますから、元来私たちはキリスト者の自由と訳されてきたのであります。しかしルターはこれをクリステンメンシェン、メンシュとドイツ語で表現しているのです。徳善先生の説明によると、名詞クリストでキリスト者を意味するのですが、それをわざわざ人間を意味するメンシュを形容する言葉クリステンとして用い、そのまま日本語に訳すとキリスト教的人間、このようになるわけ。徳善先生はその著書の中でこのことに触れています。私が思い起こしているのは、ルターのロマ書講義の一節である。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ、心を新たにして、自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで、何か神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、これは前進について言われている。前進するとはつまり絶えず新たに開始することである。そして次のように指摘しています。キリスト教的人間という言い方の背後にはこの理解がある。つまり人間はキリスト者であるのではなく、キリスト者となるのである。キリストのゆえに、キリスト者とされるという意味で、キリスト者となるのである。新しい礼拝式文を作成するにあたった委員会の委員長であった平岡弘子先生は、その礼拝の冒頭で、礼拝堂の入り口に位置する洗礼板の周りに集まり、礼拝に招かれたこと、罪の告白、許しを受けた後、司祭者と会衆が揃って入堂するように、その礼拝式を設定しています。許しの言葉は、司祭者によって次のように、告げられます。神は御子イエス・キリストの十字架によって私たちを許し、洗礼の約束により新たに生まれさせ、永遠の命へと導いてくださいます。この新しい式文が目指していることは、洗礼を想起することから礼拝を始めるということに他なりません。 礼拝のたびに洗礼を通して受けた恵みを思い起こすのです。主に招かれた礼拝において、そのことが繰り返して実現するのです。ペンテコステの日に私たちは洗礼の新認識をいたしました。これは日本の式文には見られませんから、皆さんにとっては馴染み薄い経験であったと言えるでしょう。しかしアメリカルーテル教会の式文にも明記された、ルーテル教会における大切な式の一つなのです。なぜそのように申し上げるかといいますと、洗礼の信任を通して目指しているのが、まさにキリスト教的人間が意味している、絶えず新たにキリスト者とされるということに重なるからです。私たちはそれぞれ洗礼を受けた日から自動的にキリスト者、クリスチャンであると当然のように考えます。確かにそのように言えるのですが、ルターが言っているのはそうではないんです。ルターが言っているのはクリスチャンであるではなく、クリスチャンとなる、絶えず新たにクリスチャンとされるということなのです。洗礼の新認識が繰り返してなされるように設定されているのは、新認識のたびに私たちが新たにキリスト者とされて生かされることを繰り返して思い起こすためなのです。福音の日課に目を向けてみましょう。収税所に座っているマタイを見かけたイエスが、私に従いなさいと招かれ、マタイは従ったのでした。それまで収税所に座っていたマタイは、ローマの手先であるかのように税を集めたことで共同体から異邦人に心を打ったと、民族的な反感の中にあったことでしょう。また彼らの収入は規定の税に上増しすることによって酔ったと言われますから、宗教的な正しさからして反感を買ったことも想像できるのです。マタイが収税所に座り込んでいたその様子は、どのような反感敵意を受けても徴税人として生きるしかないと諦めと堅くなな決意の姿を示しているのではないでしょうか。そのマタイ、通りかかったイエスは目に留め、従いなさいと声をかけられたのです。そしてマタイはイエスを家に招き、共に食事をしたのですが、徴税人や罪人も大勢やってきたというのです。マタイの家で食事の席に主イエスが共におられ、そこに徴税人や罪人も一緒にいることになったこの事実は、大きな変化の中にマタイは巻き込まれたということではないかと思うのです。しかもマタイを通して仲間の徴税人や罪人たちもイエスと食事の席を共にすることになったのです。イエスはマタイをはじめあらゆる人々、中でも社会から遠ざけられている人々の隣人となることを望まれたのです。つまりイエスに従うということは、イエスと共にあらゆる人々の隣人となって生きるということなのです。イエスの招きを耳にしたマタイは立ち上がってイエスに従ったのですが、この立ち上がると訳されている言葉は、別な箇所では復 活を意味する言葉として用いられています。マタイは立ち上がったのですが、それは彼の新しい命の始まりを意味しているのです。収税所に座っていたマタイの姿は、それこそがそれまで彼の命を支えていた事実を示しているのです。イエスに従うとは、そこから立ち上がり、新しく生きる、それほどの出来事なのです。今日の特別の祈りに次のようにありました。私たちの心にあなたの愛を注ぎ、あふれる喜びをもって御国の祝福を分かち合い、御子の福音を忠実に述べ伝えさせてください。ルーテル教会にはその日の主題というものがあって、特別の祈りはその日の主題を表す一つの要因であります。喜びをもって御国の福音を分かち合うこと、御子の福音を忠実に述べ伝えることが並列してこの日の主題となっていることが分かるのです。つまりマタイはイエスに従ったのですが、この日の主題が示しているのは、マタイがイエスのために食事の席を設け、そこに自分と同じような徴税人や罪人がやってきて、イエスと同席したということなのです。この食事の席こそが、御国の祝福の分かち合いを先取りしていると言えるのです。また、イエスの愛を注がれたマタイは、キリストがおられる食事の席に、徴税人や罪人とみなされた人々を迎え入れたことで、御子の福音を忠実に述べ伝えることになったのでした。なぜなら、マタイは語らなくとも、そこにおられるキリストご自身が語られるからであります。先週の第一の朗読で読んだからでしょうか、先週のある日明け方近く、ふと目が覚めた私の頭にはっきりと浮かんでいたのが創世記一章の言葉でありました。その時私は、新しく作られるとは、作り変えられるとはこういうことかと、なぜかこう納得して、そのまま眠りに戻ったのでありました。創世記一章によると、天地創造の始め、地は混沌であったと記されています。神が光あれと言われると、光があったのでした。言葉による創造であります。その後、あらゆる環境が生み出され、あらゆる生き物が作られていき、最後に人間が神の形に作られたとあります。そして神はお作りになったすべてのものをご覧になると、それは極めて良かったのでした。創造の完成になります。私たちが生きる世界、日々の生活というものは、神からするならば、混沌であるかのように映るのでしょう。そこで神は創造を開始されるのです。光あれと。私たちを新しくしようと望まれているということです。神の創造は、天地創造の一度限りということではなく、その後も、そう、被造物を保持するために働き続けているのです。私たちが繰り返して 新たにされるのも神の創造の業であります。キリスト者の自由に見る結論に目を戻したいと思います。その結論としてルターは次のように書いていました。キリスト者は自分自身においては生きないで、キリストと隣人とにおいて生きる。キリストにおいては信仰によって、隣人においては愛によって生きるのである。人は誰も多かれ少なかれ自分自身のために生きるものでありますが、キリストに出会い、キリストに会って、キリストと隣人とにおいて生きる。これがキリスト者だと言われているのです。これが新たに作り変えられるとパウロがローマの信徒への手紙12章で言っていることなのです。それならば私たちは一度新たに作り変えられたらずっとキリストと隣人のために生きるかというとそうではなく、やはり自分のために生きてしまうのです。ですから私たちは繰り返してキリストに出会い、繰り返しキリストの愛を注がれ、キリストと隣人とにおいて生きる。そういう一人一人とされることが欠かせないのだと思うのです。マタイが収税所に座っていたのは自分自身に生きていたということでありましょう。周囲からの反感はかえって彼の心を固くなにしたでしょう。誰のためにも生きることなく、ただ自分のために生きる、このように決心しなければやっていけないような心の内にあったことでしょう。おそらく本音を言えば、マタイ自身もかなりしんどいとこぼしたくなる思いではなかったでしょうか。しかし、周囲の圧力のような反感は、その心を閉ざすしかなかったのです。そのマタイのために、主イエスは通りかかり、私に従いなさいと声をかけられたのです。日々の生活の中で、混沌とした日々の中で、心を閉ざして生きる私たち、主は通りかかり、私に従いなさいと繰り返し声をかけられるのであります。その声に、マタイの閉ざされた心が開かれ、彼は立ち上がった。新しく生き始めたのでした。マタイがイエスを食事に招待したことは、自分自身には生きないで、キリストにおいて生きるとルターが言っている態度そのものではないでしょうか。その席に徴税人や罪人がついた事実は、キリストと隣人とにおいて生きるということなのではないでしょうか。マタイが何かを新たにしたわけではありません。しかしそれまでいなかったキリストがその席におられ、また隣人もその席に着くことで、誰もがキリストに出会ったのです。これがマタイを通してイエスがなそうとした技なのです。主キリストは、すべての人々と共にいるために、私たちを礼拝の場に招き、繰り返して私たちを立ち上がらせる。新たに生き始めさせるのです。この主にあって、 すべての人々を私の隣人として愛し、仕え、あふれる喜びをもって、御国の祝福を分かち合い、御子の福音を忠実に述べ伝える教会の群れとして、またその一人一人として、今日もまた繰り返し新しくされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。